こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
最近トナリスクではどんな相談が増えていますか？
やはり家を買う方からですね、ご相談いただくことが多くてですね、不動産を買う前に周りにどんな人が住んでいるかっていうところを調べたいっていう方からのご相談非常に多くなっております。
今都内の不動産は価格が上昇していますから、相談の数も増えているのではないですか？
そうですね、やはり不動産価格はもうマイホームの購入っていうのは金額がもう一生に一度の買い物ですので、やはり失敗したくないっていう方が多いので相談も増えてきていますね。
では今日もパワーアップしてまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは不屈のネガティブ芸人、そして元祖キャンプ系 YouTuber のこの方です。
ひろしです。一日過ごして万歩計が27歩でした。ひろしです、ひろしです、ひろしです。
ということで生ひろしいただきました。ありがとうございます。
ああ、
すっごい嬉しい。
いやいや、
いや、
いただきましたって言われますけども、言えって言われたんで言ったわけで別に僕自ら言いたくないんですよ。もう、
なんで言いたくないんです
か？もうだってこれで売れてこれで落ち目になってるんだから言ったがないですよ。
そこら辺すごい聞きたい。
もう忘れたいんですよ。
私も大好きで、
懐かしいってあれなんですけど、
まあ、まあ、面と向かってさ、大嫌いとは言えませんもんね。
いや
落ち目の芸人がとか言えませんもんね。そうですよ。もうい
や、めちゃめちゃ見てて大好きだったんですよ。
ちゃんと過去形じゃなくて現在進行形で言われましたね。見て、はい、大体見てましたが多いんですけども、
はい、見てました。
ありがとうございます。
本当に光栄です。嬉しい、
嬉しいですね。
すごい緊張しています。ありがとうございます。
誰にでも言ってんでしょ。
いやそんなことないです。いや、本当に嬉しい。
誰でも分かりますからね。でも、
まあ、そうなん
ですね。音楽かけた瞬間も誰でも知ってる
んで、誰でも知ってるんだけども、たまに知らないふりをする人がいるんですよ。
なんでですか？なんでですか？
知らないよ。俺を知ってたら、かっこ悪いと思うんじゃない？わかります。その感覚ってあるじゃないですか。わかりますよね。
なんとなくわかるんですけど、これ知らないはちょっとどうなのかなって。
おかしいよねって正直思いながらもう、
大好きでした。
でも写真はちゃんと撮るんですよ。そういう人一緒に、じゃあもうしょうがないから、誰だかわかんないけど写真をって意味がわかんない
ですよ。絶対ファンじゃないですか。
いや、ファンじゃないけど一応撮っとこうっていう、ね、
そうですよね。松尾さんどうですか？ひろしさんのキャンプ YouTube。
いや、なんかすごい、登録者数もすごいですし、なんか僕も YouTube 少しやらせていただいてるんですけど、なんかこう撮ってる、こうなんていうんですか、雰囲気の出し方とかが、なんかどういうこと工夫されてるのかなっていうのは結構気になってますね。
なんか作ってるってことではないですかね。その雰囲気作りをしてるってこと
なんはないですけど、だから自分が見て、自分がキャンプしてるじゃないですか、それ見てて、あ、いいなって思うところを撮ってつなげてるっていうだけなんで、特になんかあんまりややこしいこともしてないですし、
じゃあ素でこうやられて、それがたまたまヒットした。
そうそうそう、本当、本当そうです。本当たまたまです。
すごいですよね。
すごい、すごいです。
タレント活動にキャンプにと、本当今や大活躍のひろしさんなんですが、やはり原点はあの自虐ネタ、で、ね、今日はそんなひろしさんに自虐ネタ誕生の秘話に迫りたいというふうに思っています。
20年前の話ですよ。
20年ですよね。
誰がありますか？
いや、でも今でも鮮明に覚えてるんで、なんか古い感じしないですよね。
いや、古いって言われてるんですよ。目の前いるから古さを感じないとか言いますけども。
そうなんですか。でもその自虐ネタを次に出てくる人っていうのが今まだいないっていうことですよね。
いや、自虐ネタってみんな結構やってるんじゃないですか。
形
は違い、
まあ、でも確かに誰って言われるとちょっと難しいです。
例えばじゃあ自分が頭が薄かったら、それを自分でネタにしたりとか、それも自虐ですから、
なるほど、そういうことですね。
結婚できてないとか、
なるほど、
そういうこと言うの自虐なんで。
斉藤さんとかみたい。
ああ、そうですね、
は覚えてる。
トレンディエンジェルとかですね。
でも圧倒的にひろしさんのインパクトがすごすぎて、
もうそこに集中しましたからね、僕はもう自虐に特化したんで、
だけに特化していったってことですよね。
確かにどういう形でこう生まれたギャグなのかっていうのは気になりますね。
なるほど。もともと僕売れる前漫才コンビだったんですね、だから漫才ずっとやってたんですけども、相方が辞めていって、 まあ、その後ホストになるんですけども、うん、でやっぱりお笑いがやりたいということで、うん、考えたネタがヒロシですなんですけど、うん、もう次はもう絶対売れやすいであろうというネタを作ろうと思って作ったんですね、は
い、売れやすいであろう、
はい、わかります、テレビに出やすいであろうネタがヒロシですですね、ヒロシですを考えたのが32、33歳だったから、うもうちょっとやべえなと思って、
はいはい、
でもお笑いやりたいからと思って、
はい、すごいですね、あのお笑いもう一回やりたいっていう熱意が相当あられたってことですもんね。
そうですね、だから、東京来たのもそのお笑いをやるために来たわけで、ホストなんかで終わるのかと俺は思ってて、はい、もう次売れなかったらないなと思って、はい、売れやすいネタを考えたんですね。
でもなんかホストっていうちょっとイメージがつかない、
つかない、ホスト今は
今はか、
そうなんですよね。いや当時も別にやりたくて最初は興味があってやったんですけども、はいはい、やっぱり浮いてましたよね。
浮いてます、
だって人見知りでホストって、はい、で僕ねお酒飲めないんですよ、だからもう人見知りではしゃげなくてお酒飲めないだからもうホストとして向いてないんですけど も、もう3年間ぐらいやったのかな、
はいはい、
だからしょうがなくですね、
すごい3年も続いたんですもん、
ね、続いたというか、店辞めたら店が回んないからしょうがなくいたっていう感じですね。
なんかその人見知りの方って芸人さんって結構多いと思うんですけど、はいはいはい、なんかそのお笑い今もう再度やりたいと思われるぐらいの熱意ってどういうきっかけでお笑い芸人になりたいなとか。
あ、やっぱりその僕も小さい時から、もう小学生の時からお笑いが好きで、はい、芸人さんになれたらいいなっていうのをずっと憧れを持ってて、で僕はまあいろいろ嫌なことってあるじゃないですか、小学生でもいじめられたりとか、なんか先生から変な扱いを受けたりとか、うん、そういうことがあるたびに俺はいつか芸人になって、テレビに出るようになって、見返すんだっていうのを自分の心で解消し続けた人生だったんですね。だからお笑いで売れなかったらもう自分の過去がすごいかわいそすぎるなと思って、意地でも売れなきゃと思ったんですね。
なるほど。
だからそれがやっぱりこの なんつうか負のパワーですね。
過去を全部笑えるような状態にするっていうことですね。
そうですそうです。
すごい
それだったと思うな、やめなかったのは。
いかがですか松尾さん、ひろしさんのこの魅力どんなところだと思いますか。
やっぱりそのあのね、まあ、今そのひろしですっていうネタを誰がやっても面白くってならないと思うんですよね。多分真似とかしても結構こうその雰囲気出すの結構難しいなって、
真似したりした、確かに。
けどやっぱあれ
面白くならない、
あの哀愁さというか雰囲気というかオーラがあってこそのなんかこうだとあれだけもう爆発的な人気になられるのって、
いや自分ではそう思ってたんですけども、はい、結構言われますよ、なんか本物より全然面白いじゃんとか、
本物
なんかツイッターとか見てると元祖より全然面白いじゃんってつまんないこと書いて、はいはい、まあ、僕から言うとつまんないなと思うんですけども、結構言われますよ。
多分かなりの方が真似するというか忘年会芸とか、
そうそうそう
かなり使われやすい、使いやすいですもんね。
つまんなくても身内がやったらウケるじゃないですか、ね、
はい、そうですね、
このパッケージやれば
身内のパッケージ確かに
身内ネタがハマりやすい、
そうなんですよ、
すごいですよね、
パッケージがすごいです、
はい、
なんかその最初に自虐ネタで受けた番組ってなんか覚えてますか。
出演したのが、
はい、
なんか今はやってないんですけどカウントダウン TV っていう番組やってて、夜中に、
はい、わかります。
そこでお笑いをやってた時期があったんですよね、
はい、
それが最初に出たテレビ番組かな、ネタでそのひろしですで、
うんうん、
それでその番組で、なんだろうな、すごいこうカメラワークをこう駆使してくださって、はい、あれが良かったですね。
あ、角度、
はい、だから
そのピッて撮られたり、
そうですそうですそうですそうです。だから、はい、僕、普通お笑いってもう真正面からこう大体撮ってたんですけど、はい、もう僕をこうクレーンで撮ったりとか、だからくだらないことを大げさにやってくださったのがすごい多分ハマったんでしょうね。他の番組でもそれをやってくださることが増えて。
パッと思い浮かんできますね、そのカメラアングルが、
そうそうそうそう、横顔になったりとか、はいはいはい、立ってるのとか、だからあのパターンってなかなかなかったんですよ。
だ
そのカウントダウン TV の方が誰かもう覚えてないですけども、はい、やってくださったっていう。
すごい、
すごいですよね。
もう他の番組もだからそういう撮り方になってましたもんね。
そうですよね、
はい、なるほどね。それがきっかけっていうことですよね。それがブレイクしたってことですよね。
まだそ、うん、まだいろいろやってブレイクですけどね。
で、はい、でも当初はすごいこう忙しい反面、うんうん、収入もすごかったんじゃないですか。
まあまあすごいですけど、これよく言われるんですけど、はい、結局僕その売れたのが32、3なんで、
はい、
で、高校大学卒業してからでしょ、
はい、
うん、何年間貧乏でやってきたんだっていう、
うん、
一回だから売れてすごい入ってきたんですけども、一回計算したんですよ、ね、売れるまでにかかった年数と月を、
はい、うんうん、
全然大したことなかったんですよ。
なるほど、
う
ん、
なるほど、
そういう計算。
今から稼いでいかなきゃって、はい、当時思ったかな、うんうん、
いや、さてここまでですね、いろいろとひろしさんの波乱万丈な人生を聞いてきましたが、
う
ん、
そうね、
実はお笑い界の頂点を極めたのに、
極めてね、
その後極めてますよ。
全然極めてないよ。もう書いてある通り読むから。
いや、その後
もうお笑い界の頂点って誰だと思ってんのよ。俺を見て頂点って。
いや、そう思いますよね。
そう、絶対、いや思わないよ。聞いてる人ええー、と思ってる。
いやそんなことない。
ひろしその通りだよって思って適当に言いやがって。
でもその後ですね、
はい、
失踪してしまった。
失踪してないよ、いるよちゃんと。失速してしまったって書いて
ある。
台本に書いてある、失速って。
ごめんなさい、
失踪はもういなくなるんだから、ね、いたよ俺も。
そうです、なぜ失速してしまったのか、うん、その続きは次週お送りしたいと思います。さてここでひろしさんからお知らせです。
あ、そうですね、
はい、
まずじゃあ YouTube ひろしチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。登録して、別に見なくていいんで再生だけ押しとけばどんどんこう再生回数が上がるんでお願いします。あと本ですね、
はい、
ひとりキャンプのすすめって熊本で番組やってるんですけども、
はい、
その番組の公式ガイドブックが11月10日に発売されます。それぜひお買い求めください。あと何と言ってもBSTBS のひろしのぼっちキャンプという番組が水曜の夜10時からやってますので、うん、
はい、
ぜひご覧ください。
はい、楽しみですね。ぜひ皆さんご覧ください。
適当に楽しみって言って、
はい、
自分は見ないんでしょ。人にご覧くださいって自分は見ないんでしょ。
僕さっきAmazonで買いました。
あ、本当ですか。
はい、書籍は
だからこういう方は本物なんですよ。
ありがとうございます、はい、今日のゲストはひろしさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、失踪します。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こう心の